ドリームトーク。この番組では経営者の方、そして団体の代表の方々などにご出演いただきまして、今までの思い、そして今感じていらっしゃること、そしてこれからのことについていろいろとお話を伺っていっています。今日はですね、株式会社大川印刷代表取締役社長大川哲夫さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今ご紹介させていただきましたが、大川印刷ということで印刷会社されていらっしゃるわけなんですけれども、会社の概要、今までの道のり、いろいろあるかと思いますが、お話しいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。株式会社大川印刷は横浜で創業しておりますけれども、1881年明治14年に創業しております。もともと明治の初めにですね、横浜に出てきまして、薬種貿易商という薬の貿易商をやっている諏訪屋大川左平という、屋号でやっていた商売がございまして、その、5代目大川左平の元に生まれた大川源次郎というのが、大川印刷の創業者でして、その当時薬の貿易をやっている時にですね、外国からの、輸入した医薬品のラベルなどを見てですね、将来有望な商売になるであろうということで、ドイツとイギリスから印刷機を輸入して創業したっていうのが始まりと聞いております。はい、
明治の時代からその印刷物に目をつけて、それを印刷機を海外から輸入して、
はい、
創業して、それからずっと今につながっていると。
そうですね、当時やはりその何か仕事を起こすのであれば、事業を起こすのであれば、はい、開口場というふうに言われたようでございまして、やはりその横浜からですね、新しいものをスタートするっていうような時代背景があったんだと思うんですね。でそこで活版印刷や石版印刷と言われるようなですね、印刷方式もその当時からスタートしているというような流れです。
はい、いや素晴らしいですね。そして現在はもちろんですね、いろんな印刷物身の回りにあふれてるんじゃないかと思いますが、現在は大川印刷さんとしてはどういったものを主に印刷されたりしてらっしゃるんですか。
はい、商業印刷物全般なんていう言い方をするんですけれども、通常の例えば、食品関係の包装紙であったりとか、もともとその明治時代から続いているものとしては、医薬品関係の印刷物として、特に薬の効能書きとか能書なんて言われますけれども、はい、薬の箱を開けるとこの薄い紙がですね、こう細かく折って入ってると思うんですが、
はい、入ってます。
あれは薬の効能書きとか医薬品添付文書なんて言われるんですけども、そういったもの、その他にもですね、チラシとかパンフレットとか皆さんがよく目にされるようなものも、戸塚の工場で印刷をさせていただいております。
はい、薄い紙に印刷する、はい、それから中にはこの厚手のものに印刷する、そして今カード類とか、紙じゃなかったりっていうものにも印刷あると思うんですけど、
はい、印刷というのはもう今はその水と空気以外は何でも印刷できるだろうっていうふうに言われているようにですね、
はい、
いろいろなご要望に応じさせていただいて、いろいろな対象にもこの印刷をするようになってきておりますけども、
はい、
今はその印刷だけでなく、そのいろいろな企画とかですね、はい、プロジェクトを立ち上げたりとか、そんなところもものづくりをやりながら、ことづくりっていうのも増やしているのも現状ですね。はい、
ものづくりをしながらことづくり、
はい、
そのことづくりというのは具体的にはどういったものなんでしょうか。
今でございますと、特に力を入れておりますのが、その地域やですね、社会の課題を少しでも解決できるような取り組みを私どもから発信したりとかですね、私どもだけでできないことは NPO や NGO の方々の力を借りたりとか、他の企業の方の力をお借りして、何らかのその課題解決のプロジェクトを立ち上げたりとか、あるいはその、課題について考えていただけるような企画を 立ち上げる、イベントを立ち上げるなんていうようなことづくりをやっております。
じゃあ印刷会社、一つの会社の中で完結するものだけじゃなくて、いろんなところとの結びつきも考えながら進めているというような状況なんでしょうかね。
はい、そうですね。そこでキーワードになるのはやはり地域じゃないかと思うんですけれども、
はい、はあ、ということは非常に地域に根ざした、地域を大切にする印刷会社ということでいいんでしょうかね。
はい、そうですね。もともと創業から130年以上が経ちましたけれども、やはり昔も今も変わらないのは、その地域の方々に必要とされているからこそ、私どもの商売が成り立つというふうに考えておりますので、やはりこれからも地域や社会に必要とされる人と企業を目指すというのは、普遍的なところとして、私ども従業員一同進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
はい、ありがとうございます。で、この株式会社大川印刷の代表取締役社長でいらっしゃるのが、お越しいただいてます大川哲夫さんなんですけれども、はい、この大川さんは創業者の時代からつないでつないで、
そうですね、私で6代目になります。
6代目の社長さんになられたということなんですが、はい、今までの道のり、どんな道のりを歩んでいらっしゃったのか、ちょっとその辺も伺っていきたいかなと思います。
はい、
まず、大川社長、幼い時から目の先には将来の6代目っていうのを思い描きながらお育ちになったんですか？
小さい頃から、父が社長時代なわけですけれども、はい、印刷物自体は目にする機会がありましたし、ただよくある美しい話のようにですね、
はい、
朝起きたら機械の音がカチャカチャ音しててですね、そういった印刷工場の上に住んでたとか、そういったことではなくてですね、
はい、
主にどういうことをやってるのかっていうのをなんとなく知っていた程度であります。うん、ただその父が社長であるということは、十分に理解はしていたので、将来自分が後を継ぐかもしれないなっていうのは幼い頃から、少しは感じていたんじゃないかなというふうに思います。
うん、今ご自身の幼少時代、小学校中学校の頃を振り返られて、どんな子供だったっていうふうに思われますか？
はい、私は磯子生まれなんですけども、はい、磯子って今もそうですが、大変自然環境に恵まれたところに、私も生まれまして、ただ小学校がですね、地元の小学校ではなくて、
はい、
横浜国大附属の小学校に、行ったものですから、
はい、
近所にたくさん友達がいるという状態ではなかったんですね。うん、でそのせいもありまして、自分はその自転車がすごく好きだったので、常にその家の周りとかですね、家の近所を自転車で走り回ったりとか、探検をしたりとか、そんなようなことを好んでやっている子供でした。でその中でとってもその四季を感じてですね、うん、春夏秋冬それぞれ、いろんな変化があるというのを自分が目にするですね、あるいは手にする虫や花やですね、まあ、草木からですね感じ取るなんていうようなことがとっても好きだったことを記憶してます。
ああ、はい、そうですか。なんか印象として紙の上に何かいろんなものが生まれてくるとかっていうことにやっぱり関心がいくのかななんて思いましたけれども、どちらかというと割と自然の中で
空
気を感じて、
はい、絵を描いたりとか、本当に幼い時は絵を描くのも好きだったりっていうような時代もありましたけども、もっとやっぱり、外でですね、生き物とこう触れ合ったりとかするのが好きでございまして、その当時の感覚とかはやっぱり今も生きてて、いまだに生き物が好きなもんですから、うん、ホタルを見に行ったりとか、カニを取ったりとかですね、それこそザリガニ釣りとかですね、
はい、
なの息子と一緒にやったりとかもしております。
そうですか。はい、小学生中学生の時によく他の子どもたちと一緒に話す、将来は何になりたいとかっていう夢をね、はい、書いたりする時にはどんなものを書かれたりしてたんですか？
これは恥ずかしいんですけども、幼稚園時代だと思うんですけども、自分自身覚えてますが、
はい、
母にも、時々昔話で言われるんですけども、ゴミ清掃車を見るのが好きだったんですね。
ゴミ清掃車、
ゴミのトラックですよね、はい、例のメロディーがこうな なって、はい、家の近くに来るなっていうのが分かると、はい、見に行って、作業者の人がこのゴミをこうトラックに投げ込んできますよね、はい、でこう押し潰すのを見るのが好きでですね当時私はあの3人兄弟の一番下末っ子だったんですけれども、あの母もやっぱり育児に相当苦労してた時代がありまして、近所の おばあちゃんにですね、育児手伝ってもらうような時代があったんですね、はい、でその時にそのおばあちゃんと、とっても自分は仲良しだったんですけども、そのおばあちゃんにですね、大きくなったらば、ゴミのトラック乗せてあげるからねっていうような話を、してたようですね
、はい、じゃあまさにその実際見るのが好きだったその清掃車を自分で運転したりとか、はい、そういう携わる仕事をしたいと、
はい、その時はそう思ったんだと思いますね。でも、うん、今考えるとその他にもいろいろなこの仕事自体に関心があったんじゃないかなと思ったんですけど、今思うと何かその、はい、何かの役に立ってるのがこう感じられるような場面っていうのを見るのが好きだったような気がするんですね、うん、ですからそのゴミのトラックの運転手さんに本当になりたかったかどうかっていうのは定かではないんですけども、うん、やっぱりその何かこの機械がこう動いてですね、はい、この役に立ってるっていう感じがこう伝わってくるのが面白かったんじゃないかなというふうに思ってます。でそれ以外にもいろいろやりたいことはありましたんで、はい、やっぱりそれこそレーサーになってみたいとか、オートバイのモトクロスのオートバイに乗って選手になってみたいとか、いろいろはありましたよね。消防士も警察官も白バイの隊員とかもなりたいと思ってましたし。
そうなんですね、はい、ものすごくいろいろと好奇心が旺盛で。
そうですね、うん、はい、であとはたくさんあるんですけど、おもちゃ屋さんになりたいっていうのも小学校高学年にも思ってたんじゃないかなと思うんですけども、うん、自分はそのおもちゃに詳しいっていう自信があったんですね。
お、そうなんですね、
ですから多分、まあ、今で言えば、はい、あの人のお役に立てるんじゃないかって、その当時は多分一番詳しいからきっと自分は一番になれるみたいに思ってたんだと思うんですけどね。は
い、いやすごいですね、いろんな興味があって。
そうです ね、
活発なお子さんだったという印象があります、はいはい、そうは言っても結構高校生そして大学生になると家とご自分の関係っていうものに関してもいろいろ感じたこともあるんじゃないかと思うんですけれども。
そうですね、はい、多分17歳頃だったと思うんですけども、はい、私に兄が上にいまして、はい、その上が姉なんですね、はい、で兄と私を父が呼びまして、うん、で後継問題といいますか、うん、後継について話し合った場面があるんですね、はい、でその時のことを今も覚えてるんですけども、うん、順番に年上の兄から父がですね、うん、お前は会社後を継ぐ気があるのかという話をしてきまして、はい、で兄はその時、断ったんですね。
ああ、そうですか。
それでじゃあお前はどう、鉄をお前はどうだいっていう話になりまして、私はあまり深く考えないで、うん、父親のことももとても好きだったので期待に応えたいなっていう気持ちだったんだと思います、うん、で、ああじゃあ俺がやるよっていう話をその時にしたんですよね。全然その先のことはあんまり考えてなかったと思います、ね、今の高校生のがよっぽどしっかりしてると思います
そうですか、
なんとなく社長になったらばいいんじゃないかなと、なんとなくいいんじゃないのかなと、いろんなことができるんじゃないのかなとかって思ってたように思うんですけども、考えるのとやってみるのとは全然違うもんでですね、はい、こんなに大変だとは思わなかったわけですよ、
はい、そうですか、
今楽しいですけどね、ま
あ、そうですか、はい、大学卒業されてで大川印刷に入社されるわけですよね、はい、で、はい、それから、まあ、社長に就任されるまでいろいろな仕事の勉強とか他の社員の方々との関係だったり、はい、まあ、それはそれでまた大変な時期を過ごされたんではないかなと思いますが、はい、その時今振り返られていかがですか。
それがですね、はい、やはり人生何があるかわからないもので、はい、私の場合は大学に入ってすぐの年にですね、ですから入学して1ヶ月経たずにですね、うん、ちょうど4月29日 でしたけども、父を手術の失敗で亡くすんですね、
はい、
ですのでこれから大学生活が始まるぞという時に父を失ってですね、うん、それも手術の失敗で、亡くしたというのは非常に私自身、ショックを受けました、
うん、
でそこからその大学時代のですね過ごし方っていうのもまあ必然的なんだと思いますけども、どうしたらいいかっていうことになりまして、
はい、
あの母と相談して、まあ、大学は、ちゃんと卒業をしなさいということには幸いなことになったんですね、うん、
はい、
やはり急な死でございましたんで、はい、すぐに家に帰って働かなければいけないかっていうところもあったんですけども、
うん、
大学のじゃあまずは勉強して、うん、これからに備えようというふうには気持ちとしてはなりましたが、
うん、
当時ですね今から20年以上前でございますんで、
はい、
もう25年以上前ですかね、今のようにですね就職に関することもしっかり働くこととか経営とかそういったものに関する情報っていうのも、あまり豊富にはなかったと思いますし、
はい、
その情報の取り方も今とは全然違うと思うんですよね。
そうですね、
インターネットで何か情報を取れるというわけではございませんでしたし、うん、今のようにそのインターンシップという取り組みでいろいろな企業にですね在学中からこう入って上で勉強するっていうようなところもなかったものですから、とにかく自分としてはその経営に関する勉強を一生懸命やろうということで、やってきたのがその大学時代でしたね。ですからあの他の学生と全くちょっとスタイルが違うんで、
はい、
友達があまり多くなかったですね。で自分の大学ではですね、
はい、
高校時代の友達とは仲良くしてましたけども、
うんうん、はい、
なぜかといえば全然雰囲気が違うわけですよね。
うん、そうですよね、
みんなその入学して大学生をこう謳歌する、
うん、
楽しむっていうような雰囲気で、はい、授業も賑やかだったりとかですね、そんなような状態もありましたんで、
はい、
もうそれは自分にとってはあまり耐えられるような状態ではなかったんですね。そんなところから学校の勉強はなるべく一生懸命やろうと、
うん、
であとはサークル活動は多少やってましたけども、
はい、
その時からバンドをやったりとかですね、人前で演奏する機会を作ってもらったりとか、そんなようなことも起きてきた時代でもありますけれども、はい、
それから本格的に会社のことをいろいろと学ばれて、
大学卒業してすぐに、
はい、
大川印刷に戻ってきたわけではございませんで、
はい、
ちょうど先ほど大学入学した年に父を亡くしたと申し上げましたけれども、
はい、
その後ですね、
はい、
父が4代目の社長だったわけですが、5代目の社長に就任したのが母なんですね、
はい、
で専業主婦からこの社長業への転身ということでございましたので、相当苦労をしました、
うん、
私もすぐにこう戻ってくるというところをですね、母も期待はしてたんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
逆にその父が生前仲良くしていただいたお世話になった、同業の社長さんたちがですね、母にいろいろ声をかけてくださりまして、大丈夫ですか、会社大丈夫ですかとかですね、息子さんどうですかっていうようなお話から、お二方申し出てくださった方がいらっしゃいまして、はい、息子さんを預かりましょうかと、
うん、
まあ、昔でいうでっち奉公のような形で修行に出るということですよね、
はい、
でそんなお話をお二方からいただいて、
はい、
そのお二方のうちのお一方の会社にですね3年間研修生としてお世話になるということを決めまして、
はい
はい、で同業他社さんで3年間勉強させていただいたと、でそれから戻ってきたと、
うん、
自分の会社に戻ってきたというような流れでございます、
うん、じゃあ印刷会社のさまざまな業務については他社さんのいろいろな修行の中で学ばれて、
はい、
でご自身の会社の方に戻られて、
はい、
そこから そのじゃあ大川印刷を今後どうしていくかということに取り組まれたということになるんでしょうかね。
そうですね。あの研修をさせていただいた企業は大変素晴らしい企業でございまして、
はい、
従業員の規模にして300人から400人規模の会社でしたけれども、はい、あの大変仕事に関してもシステムがうまくいってると言いますか、システマチックにこう動いている会社でございましたので、そちらと、自社をですね、比較するのも比較の対象になるかというところはあるんですが、当時の私としては、あまりにも違いが大きすぎる、差が大きすぎるというところに、かなり、困惑いたしまして、分かりやすく申し上げれば、あまりの違いにギャップを感じざるを得なくてですね、どういうふうに改善していったらいいのかっていうところを、本当に悩んだ記憶がございます。
そうですか。
あの父のことも母のこともですけども、父のことを特に尊敬しておりましたので、その尊敬している父の会社でですね、起きているトラブルであるとか、さまざまな問題をですね目の当たりにして、本当にこれでいいんだろうかという思いがですね、まあ、本当に20代あの半ばの若者でございましたけども、とても危機感を持って、それこそ焦りも感じながら入っていったというようなところを記憶しておりますね。
この3年一つの会社で修行するという期間っていうのは、今振り返られてこの3年っていうのはどんな期間だったんでしょうかね。
あの多分リスナーの皆さんも同じことを感じる方いらっしゃるかもしれませんけども、はい、社会に出て1年目といいますか、初めてその自分が働くということを経験するわけですけども、はい、その中でのこの出来事っていうのはやっぱりとても重要な意味があるように思うんですね。で、3年間の中でいろいろなことを学びましたけれども、あの一番学んだことはいろいろな部門、印刷で言えば製造業でございますので、それこそ営業から制作部隊であったりとか、実際に印刷をする工程から、加工梱包や納品、工程管理をしている人や、デリバリー納品の管理をしている人までいろいろいるわけですけれども、はい、そのそれぞれの部門にこう回ってですねお手伝いをさせていただいたんですね。で、そうするとそれぞれの人たちがいろんな思いで、それぞれの立場でいろんな思いを持って仕事に携わってるっていうことですよね。で、そのそれぞれの人たちの協力が全部こう一つになってものが出来上がる、ものづくりがあったり、
はい、
サービスがあったりとかっていうところを学ばせてもらったと思うんですね。やっぱりいろいろな印象深いことっていうのが、本当に学校卒業して最初の仕事ですから、
はい、
それこそまあ何でしょう、分かりやすいお話をすれば、先輩にですね、会社の先輩にこう飲みに連れてってもらった思い出とかっていうのは未だによく覚えてるんですね。で、食べられなかったものがそこで食べられたりとかですね、あの好き嫌いでですね、
はい、
でそんなことも教えてもらったのも最初の職場、その研修でっち奉公に行った3年間の中でのことでしたし、いろんなリーダーの姿も見せてもらいましたし、いろんな思いで働く人たちの立場も見せてもらいましたし、あの話もさせてもらいましたし、そんな凝縮された3年間だったかなと思います。
はい、そうすると言い方を変えると、その3年ぐらい一つの会社で頑張ってとにかく必死にやっていくと、大体会社のいろんなことが見えてくるということなんですかね。
は
い、
どんな仕事もやっぱり辛い面はあるのではないかと思うんですけれども、はい、私の場合はそのいろいろな部門において、やはり自分なりに、これは大変な状態だっていう場面に何回か出くわしたんですけれども、はい、それをやっぱりきちんと逃げないで乗り越えるとですね、気がついてみると、あ、なんか少し成長できてたっていうような感覚が ありまして、
はい、
やっぱりなんか逃げちゃってその困難にですね、立ち向かわないでとりあえず避けて避けてこう通っちゃうとあまりその成長できないなっていうふうに思うんですが、やっぱり何か辛いけど苦しいけどこう乗り越えた時に最初は分かんなかったんですけども、やってみたら気がついたらちょっとの一歩前進できてたみたいな感覚っていうのがとってもその時ありましたね。
その大川社長は常になんか成長したい成長したいって思いがとっても強かったでしょうかね。
でもそんなに模範的な人でもないと思ってます。3年間を経てですね、大概なことは乗り越えられるんだっていう、我慢できるんだっていう、 ある意味その自信のようなものはできてきつつあったんですけども、やっぱり会社、実際に自分の会社に戻ってからの方が何とかしなくちゃいけないっていう気持ちっていうのが強くなってったんじゃないかなと思います。ですから常にその成長意欲がキープできてる立派な人っていうよりもですね、会社に戻ってから自分の会社、うちの会社を何とかしなくちゃいけないんだっていうところの思いはとっても強く持ってたと思いますね。はい、若い頃わからなかったことが今すごくよく分かったりするんですけども、当時ですね、私がその20代の時にこの会社に戻ってきて、なかなか改善がうまくいかないと、ちょうどバブルが弾けてですね、なかなかその売上自体も回復できない、むしろ、下降していくっていう中でですね、なかなか会社の改善が進まない、でもこのままでいいのかなっていうことをですね、社員さんが一人二人とですね、やっと思い始めてくれた時期があったんですね。でそこまでもやはり3年ぐらい経ってたんじゃないかと思いますけども、会社に来てからですね、でその時に社員さんの有志が集まってですね、もう一度その自分の会社を見直してですね、言ってみれば大川イズムのようなですね、
はい、
じゃあ大川印刷、自分の会社っていうのはどうあるべきなのかっていうのをもう一回みんなで考えていこうよっていうのを、社員さんの有志と一緒にですね考えていく機会を作ったんですね、
はい、
でその時にですね、今も残ってるんですけども、大川スピリットっていうですね、大川印刷としてのスピリット、魂っていうようなものをまとめた中にですね、現状維持は逮捕なりっていう言葉があるんですね、
はい、
これは実は母が、まあ、社員さんの有志の中に私も母も入って、まあ、委員会活動のようなものだったんですけども、
はい、
その委員会に入りまして、母がそれはこれ大事だよねっていうことで入れた言葉が、その現状維持は逮捕なりなんですね、でどういうことかっていうと、その現状維持をしようとしてても逮捕っていうのは退いてってしまうという意味の逮捕ですけども、はい、とかく人はその変化を恐れる、あるいは変化を嫌うために現状維持に走ってしまうということがあるかと思うんですけども、
そうですね、
それは結果的には後退していってしまうんだっていうような話ですよね。でそれをやはりみんなで考えていこうよということで、まあ、その当時大川スピリットにその文言が入りまして、今も受け継がれているところではあるんですけども、はい、
そうですか。そして2004年には本業を通じて社会的課題解決に取り組むということで、ソーシャルプリンティングカンパニー、非常に新しい言葉かなというふうにも思いましたが、これを掲げられてビジョンを提示されるんですよね、
はいはいはい、そうですね、
はい、
もともといろいろなきっかけがあったんですけれども、はい、まず2002年にですね、私は横浜青年会議所というところに所属してたんですけども、
はい、
この社会起業家の調査研究というのをやりまして、社会起業家というのはそのソーシャルアントレプレナーなんていうふうな言われ方をするんですが、社会的課題解決についてビジネスを起こして解決に取り組む人たちのことを社会起業家と言ってたんですね、
はい、
でその 研究を青年会員所でさせていただいている中で、あのユニバーサルデザインの服飾デザイナーの方で井崎幸恵さんという方と出会います。でその方が洋服を通じて社会を変えたいっていうお話をされたんですね、はい、今ではですね、学生さんも何々を通じて私は社会を変えたいんです、世界を変えたいんですっていう方もこう増えてきて、非常にいいことだなと、私も応援したいなと思ってるんですけども、はい、やはり今から10年以上前にですね、女性の起業家の方がですね、そういったメッセージを投げかけられたっていうのは非常に衝撃的だったんですね。でその時に自分がですね、〇〇を通じて社会を変えるっていうことであれば、自分は印刷を通じて社会を変えるっていうことなんだなと思ったんですね、
はい、
でそれを思った瞬間にですね、呪縛から解かれたと言いますか、ああそうかと、自分の目的は印刷物を取ってくることとか、うん、印刷物の受注、
うん、
印刷をすることじゃなくて、その先にあるんだっていうことが分かったんですね。長年その不況でですね、
はい、
売り上げもなかなか芳しくないというような中で、自分の仕事っていうのはそれこそ社員さんや社員さんの家族の生活もあるので、うん、印刷物を取ってこなくてはいけないということに、うん、まあ自分としてはそちらの方にばかり気がいってたわけですよね、
うん、
そんなような中にで、先ほどの彼女の言葉を聞いて、うん、自分の目的というのは印刷の先にあることなんじゃないのかと。ですので印刷の先にある目的をこう達成するための手段がいろいろある中の一つとして印刷っていうものがあるんだっていうふうに捉えることができた瞬間に、
はい、
まあ、急に大会にこう出られたというか、海にこう出ることができ
た、泳ぎ出したみたいな、
そんな感じを受けました。
うん、
でそこからちょうど2004年に企業の社会的責任、企業の社会貢献CSR なんていうようなところを青年会議所でも、担当しまして勉強させてもらったというところから、うん、ソーシャルアントレプレーナーから今度はコーポレートソーシャルレスポンシビリティとか、うん、いろいろこう合わさっていく中で、ああそうかと、青年会議所の先輩からのアドバイスもあったんですけども、これからソーシャルプリンティングカンパニーでいいんじゃないのかなと、直訳すると社会的印刷会社ですけども、うん、社会的課題解決に印刷を通じてですね、課題解決に取り組んでいくっていうようなところを掲げてやっていくべきなんじゃないのかなと、うん、それが永続的な経営につながっていくのではないかなと。なぜならば課題を解決するということは人に喜ばれますよね、
う
ん、
そうですね、
人に喜ばれるということは人に必要とされますから、地域からも必要としていただけるだろうと。ですから企業はこれからも経営継続していくことができるだろうというような考えから、
うん、
社会的課題解決に対しては積極的に取り組みたいと思いまして、そんな思いからソーシャルプリンティングカンパニーっていう言葉が生まれてるわけですね。
そうですか、
はい、
よく社会貢献活動とか社会貢献って聞くとちょっと余裕があって、
はい、
ちょっと社会貢献に少し手を貸してあげようかなみたいな企業がね、参加するみたいな印象もありますけれども、そういう発想ではなくて、印刷会社が社会的な課題を印刷を通じて解決、少し具体的にどういった活動を実際に行っていらっしゃるか教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。まずは今お話に出ましたその余裕があるからやるのかどうかっていうところをお話してからよろしいですか。
はい、はいはい、お願いします。
その社会貢献っていうのはボランティアとまた私どもは位置づけとしては異なるものだというふうに捉えて活動してまして、
はい、
本業を通じた社会貢献が王道であるというスタンスでやっております。ですから言うならば余裕があるから例えば何かに寄付ができるとか、時間的に余裕があるから何かボランティア活動ができるという考え方ではなくて、企業があるいは人がそこで働く人がこれからも地域や社会に必要とされる人と企業であるための活動を本業を通じてやっていこうというスタンスがございまして、で具体的には、当初スタートしたのはやはり身の丈に合ったところからということで、本業に直結するところでございますと、 その印刷物の環境配慮を徹底的にやっていきましょうというところで、石油系溶剤を全く使ってないインキに切り替えていくっていうようなことを、やってまいりました。で、一方でユニバーサルデザインの印刷物作りということで、今我が国でも成人男性の20名に1人の割合で色覚障害の方というのはいらっしゃるんですけども、
はい、
そういった色覚障害の方、あるいはもっともっと大勢いらっしゃる高齢者の方たちにも、はい、読みやすく分かりやすい印刷物を作っていこうというような、取り組みですよね。この環境とユニバーサルデザインという部分から私どもはスタートしていったのがこのソーシャルプリンティングの始まりではありますけども、現在のところは、またさらに、様々な形で進めておりまして、オープントイレプロジェクトといった、トイレに困っている人がいたらお店や企業のトイレを貸していただけませんかというような、運動をさせていただいて、その取り組みを行っている、賛同してくださっている店舗や企業には私どもで印刷をさせていただいたピクトグラム、絵文字を印刷したものをですね、こう貼らせていただくというような取り組み、あるいはイラストを通じた町おこしというようなもので、横浜一町百景というような取り組みもさせていただいておりまして、これは印刷会社が地域貢献の一つとして、イラストの制作代は私どもが負担して、そのイラストを皆さんにどんどん展覧会とかですね、イラスト展とかにも使っていただいて、もし印刷をするということであれば私どもで印刷をさせてくださいっていうような取り組みなどをやっているところでございます。
会社独自のいろいろな発想を他の企業、それから地域の皆さんを巻き込んで行っていくというのが、またすごくエネルギーが必要なことだと思いますし、やはり社員の皆さんの理解なども必要になってきたりするのかなとも思いますけれども、はい、
多分その地域の方も含めて社員さんもそうなんですけども、やっぱり巻き込むというよりはですね、やっぱりいいことをどんどんやっていくことによって、
はい、
その賛同してくださる方方と一緒になって活動を広めていくっていう方が正しいんじゃないかと思うんですけども、
はい、
特にその社員さんにこういった活動を理解していく、いただくためにはどういうふうにしたらいいのかっていうところも確かに大事なポイントなんですね、
はい、
で、そもそもやっぱり私の思いとしてあるのは、人生の中で働いてる時間っていうのはとっても長い時間ですんで、
はい、
その働いてる時間がもちろん仕事は辛い面もあるとは思うんですけども、辛いだけでは、とても残念といいますか、つまらないものになってしまうんじゃないかなと、うん、ですので、その社員さんにとってもですね、いろいろその五感で感じてもらったりとか、嬉しかったり悲しかったりっていうところをみんなでこう分かち合えるような組織づくりをしていかなければいけないのではないかなと思っておりまして、いろんな取り組みをいろいろ工夫しながらですね、はい、これこういうのやってみたらどうかなっていう話を社員さんに提案してやってもらって、うまくいかなかったらまた別の提案なんかしてくれないかななんていうような話をですね、呼びかけながらいろんな取り組みをやっております。
今若い世代の方、はい、インターンを受け入れられたりとか、新しい人材の育成みたいなところもですね、岡印刷さんは力を入れていらっしゃるようにもお聞きしたんですけれども、新入社員の方、そしてインターンの学生さんなどをご覧になって、大川社長が今感じられることっていうのはどういったことがありますかね。
はい、4年ほど前からインターンシップ生の受け入れをさせていただくようになりまして、今現在11名の学生さんが来てくれたんですね。で、
はい、
今も継続してインターンシップ生来ておりますけれども、時代がですねこう変わって、就職が厳しい時代になったりしてですね、
はい、
学生さんもすごく困ってるんじゃないかなっていうのも感じますし、
うん、
いろいろなその教育の変化や社会の変化によって学生さんの感じ方もこう変わってきてるのかななんていうようなことを思ったりもしております。 特にやっぱり実はその学生さんはそのよくいつの時代にもですね、近頃の若いもんはっていう、はい、言葉がこう飛び交ったりするんですけども、うん、私は思いますのはこの近頃の若いもんは結構やるよとかですね、うん、本当にいろんなことを考えて、頑張ってる学生さん多いなというふうに思います、うん、でもところが、なかなかその頑張りどころがわからなかったりとかなかなか思いはあってもそれが形にできなかったりとか、うん、苦労してる学生さんも多いんじゃないかなというふうに思うんですね、うん、で私どもの会社などでは採用というのがなかなか新卒の学生さんをコンスタントにっていうのは難しいんですけども、うん、もうちょうど、まあ、一昨年でしたかね2年前ですか、うん、採用面接をした時にもですねもう本当に、ギリギリまで決まらない、うん学生さんと話す機会っていうのがありまして、
はい、
やはりそういった学生さんは聞くと、もう何十社も面接をしてきてるんですね、うん、やはり皆さん大企業を目指して最初はこのチャレンジするんだけども、うん、何回面接を受けても採用されないというような中で中小企業にも応募したりとかされてるみたいなんですけどねちょっと象徴的なエピソードをお話しますと60社ぐらいって言ったかな面接をしてきましたっていう女子学生がいたんですけれども、その学生さんがですね面接が終わった後にありがとうございましたと60社近く面接を受けてきたんですけどもお茶を出してくださった企業は御社が初めてでしたっていうふうにコメントされたんですね、
はい、
で私は一瞬あうちの会社社員さんも頑張ってくれてるからいい会社かなとかってこう少し喜びかけたんですけども、うんうん、でも待てよと、そんな何十社も受けて、今の日本の会社っていうのはお茶の一つ出さないのかな、うん、と学生さんたちは未来のお客様かもしれないのにっていうふうに思ったんですね、うんうん、でそれをツイッターでつぶやいたところ未だにですね就職活動の時期になるとリツイートされて、うん、その時のメッセージがこう学生さんたちがこう回してくれるんですね、うん、だ多分その学生さんたちがどんな思いでそのリツイートしてるのかは聞いてみないと分かりませんけれども、うん、同じようにですね辛い思いをしてる学生さんがいるんじゃないのかなというふうに思っております、
うん、
でも一方でこのインターン生にいろいろなそのチャレンジをしてもらうことによっていろいろな変化とかですね、うん、会社にも変化がありますし、はい、地域とのつながりや学生さんにもできたりとかいろんなところも出てくるんですよね、
うん、その気持ちの部分をとっても大切にされて接していらっしゃるんだななんて思いました、
はい、ありがとうございます、
ね、
やっぱりなんかいくつになってもですね、
はい、
情熱を失わないでほしいし、
うん、
失いたくないんですね、うん、私自身もですねですからその、まあ、なるべく即戦力ですぐ仕事にですね慣れて、まあ、活躍してくれるのがいいという考えもないわけではないんですけども、うん、でもその前にやっぱり理念を共有したりとかですね、うん、思いを共有したりとかあとはその感じる心を大事にしてもらいたいなんていうような部分もございますのでインターンシップ生の受け入れっていうのもいろんな意味があるんですねでこれはさっきものづくりとことづくりっていうお話をしましたけども、
はい、
こう言うとおこがましいんですがもう一つの仕事っていうのが人づくりなわけですよね
うん、
地域や社会に貢献することができる人を育てるっていうことが究極の企業の社会貢献だって言われておりますが私もそれは非常に共感するところでございましてではどのように人を育てていったらいいのだろうかという時に私どもの場合は長年新卒の採用というのも難しいものでできてきませんでしたので、私自身私を筆頭に私どもの社員さんもこの若い人たちを指導できる、
うん、
教育指導するというようなスキルがあったかというとなかったわけですね、
うん、
ですからきちんと目的意識を持ってインターンシップ生の学生さんに来てもらうことによってその学生さんたちを、 教えることによって自分たちも若い人たちにどういうふうに教えてあげたらいいのかというところを学ぶと、学ばせてもらうというような意味があるんですよね。で、そういったところから自分たちもスキルアップすることができますし、そんな意味もありまして、インターンシップ生の受け入れというのをやっております。インターンシップ生の受け入れ自体は3つのですね、目的を掲げておりまして、
はい、
1つ目はですね、会社を元気に、社員さんを元気にっていう意味です。で、若い人が入ってくるだけで、私どもの会社もその平均年齢40代後半の時代もありましたし、
はい、
今も平均年齢40代だと思うんですが、うん、その中で、若い学生さんがこう入ってきて元気に一緒に活動するだけで会社や社員さんが元気になるというふうに考えております。で、2番目は先ほどちょっと申し上げた、その若い人を教育指導できるような状態にですね、うん、私どもの、その従業員さんも育っていこうと、従業員さんの育成にもつながるということですね、
はい、
で、3つ目はこれ私は最も期待しているところの一つなんですけども、その先ほどのことづくりのようなですね、社会的課題解決のプロジェクトを立ち上げていくっていうようなことですね。で、そのことによって、この社会実験の繰り返しのようですけども、例えばこういうことはできないのか、こういうプロジェクトは立ち上げられないのかっていうところを、インターンシップの学生さんにも協力していただいて、連続して立ち上げていくなんていうようなことをやってるんですね。そのような3つの目的でインターンシップ生の受け入れもやっているのですね。
いや、素晴らしいですね。大きな会社にはない魅力っていうのも改めてこの大川印刷さんに私は感じますけれども。
ありがとうございます、
ね、
負け惜しみのつもりは全くないんですけども、企業の良し悪しをその規模の大小で決めるっていうのはとってもおかしいんじゃないのかなというふうに疑問に思ってまして、
は
い、
そうですね、
大中小とかですね、場合によっては零細企業なんていうような言い方もするわけですけども、誰しもですね、そのなんか大きいのと小さいのっていうとですね、大きい方がいいんじゃないのかなっていうふうに思ってしまう、
はい、
それが学生さんなり、あるいは学生さんを教育指導している学校の先生であったりとか、いろいろな場面でですね、やはりその企業の良し悪しを規模の大小で見てしまうっていうようなこともあるのではないかなと思ってまして、私はいろんな方とですね、今言っているところが、中小企業というのは、地域に支えられ、また地域を支えていく地域企業であると。ですから、その中小というような言い方ではなくて、地域企業という言い方の方がふさわしいのではないかということを話しておりまして、ぜひ大企業と地域企業というような、区別でですね、こう考えていただけると見え方が変わってくるのではないかなというふうに期待しております。
そうですね、はい、地域企業いいですね。多くの方にこの地域の力、地域企業の力をもっともっと実感していただきたいですよね。
そうですね、地域貢献という言葉がありますけども、先ほども話に出てきた CSR、 企業の社会貢献とか地域貢献という意味もあると思うんですけども、私はこの地域貢献っていうものとですね、従業員満足 ES と言われるものですよね、それともう一つ、その CS と言われるその顧客満足度で、これはそれぞれですね、素敵な関係があるっていう話を最近よくしてまして、で、私ももう随分長いことですね、企業を経営していく上では、まずは顧客満足度、
はい、
顧客第一主義で顧客満足を追求していくことこそが企業の永続性としては必要なことなんだというふうに考えていたんですけども、いや、 ES 従業員満足の方が先だよっていうことを言われつつもですね、なかなかそのことについて、しっくりと理解できないで長年いたんですね、しかしながらある時期からですね、いや、それはもしかしたらそうかもしれないなと思いまして、ES は CS に先立つ、すなわち従業員満足度の向上は顧客満足度の向上に先立つという 考えのもといろいろな活動をしてきました。でその中の活動の一つに地域貢献活動 CSR 活動があったわけなんですが、そこで改めて気づいたことがあったんですね、
はい、
でやっぱりあの社員さんもそうですし誰しもその会社の中で誰かに褒められたら嬉しいと思うんですけども、それ以上にかもしれませんが、お客さんに褒められることってどうですかね、どれぐらいありますかね。
なんかお金を払ってサービスでも物でも買ってるので普通にしてもらって当たり前みたいな感じにはなりがちですよね、
そうだと思うんですよね、はい、で私どもの印刷業においても印刷物が間違ってなくてですね、はい、表示が間違ってなくて色もきちんとしてて、はい、それで当たり前なんで、当たり前の状態に対してありがとうと言っていただけるケースっていうのはそれほど多くはないんですね、そんな時にですねお客様からありがとうよかったよなんていうふうに言ってもらえたらそれはすごく嬉しいですよね。でもう一つ褒めていただける機会というのがありまして、それが実は CSR 活動地域貢献活動じゃないかと思うんですね。今まで、まあ、知ってる方にお客様に褒められていただくっていうのはこれはこの上ない喜びだと思いますが、はい、もう一つ見ず知らずの方に地域の方にいい取り組みしてますね素晴らしいですねなんて言ってもらった時に社員さんたちはですねおそらくその褒められることの喜び、それから人の役に立っているということに対する喜びで必要とされてるんだっていうような実感が従業員満足度 ES につながって、それがよしまた今度はお客さんにも喜んでもらおうということで CS 顧客満足度の向上につながるんじゃないかなと。だから ES と CS と CSR は素敵な関係にあるんだよっていうのを最近すごく思ってるんですね。
はい、そうですか。でもそれが心の中にしっかりとある大川社長だからこそきっと従業員の皆さん社員の皆さんは幸せですよね。
大変な仕事もたくさんこなしてくれてるんですけども、はい、苦労しながらそういった喜びをですね感じ取ってもらえるようにですね経営者もしていかなければいけないというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。これからまだまだこんなことをやっていきたいななんていう現時点での夢語っていただけますか。
はい、あの自分の使命は何かっていうふうに考えた時に、使命って命を使うっていうふうに漢字では書くわけですけども、今現時点で私が思っていてこれからやっていきたいことっていうのはすごく言葉としては平凡かもしれませんけれども、自分がですね、まあ一つ横浜の老舗の企業としてその印刷という歴史と文化をですね少しでも伝えていく担い手となっていくということとですね、二つ目はどれだけですね仕事やいろいろな活動を通じて一人でも多くの人にですね幸福を作っていくことができるのかっていうところを自分の使命として考えておりますので、そんなような活動ができていけるといいなというふうに思っております。
全てにおいて社長が小さい時になんか人の役に立ってるものに非常に興味関心を抱かれたという幼少時代のお話もありましたけれども、大川社長の中には人の役に立つ社会に貢献していくっていうものがものすごく心の中にしっかりと根付いてお持ちなんですよね、はい、素晴らしいですね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は株式会社大川印刷代表取締役社長でいらっしゃいます大川哲夫さんにお話伺いました。ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。